耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1269回11月6日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん最近何か大きな買い物をしましたでしょうか？大きな買い物、まあ個人差はあるでしょうけどね。僕のした大きな買い物、最近大きな買い物してなくてですね、この前の飲み会でかかった6000円っていうのが一番大きかったかもしれません。6000円ね、よくかかっちゃったなと思うんですけどね。本当ね、同年代の飲みなんですよ6000円。あの時刺身6点盛りをお前が頼まなければみたいな雰囲気はありましたけど、楽しかったです。で、あのディレクターに聞いたんですけど、ディレクター今日は若い人なんでね、最近なんか大きな買い物しましたか？携帯買い替えました。ちっせまあそんな感じです。まあ今皆さんの大きな買い物ってね、何が浮かぶでしょうね。まあそんなことを考えつつ、今回はですね、こんな本をご紹介しましょう。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております三重立ち読み新刊ラジオスタートです。今回ご紹介する本は講談社より出ております加瀬恵子著、貧乏人は家を買えという本です。すごいなんかインパクトのあるタイトルの本なんですけどね。貧乏人は家を買え、皆さんどうですか？まあ、僕もね、貧乏人の方に分類されますからね。貧乏人は家を買えって、買えないっすよ、すいません、お金ないっすよと、ついつい言っちゃいたくなりますけどもね。まあ、今回はですね、まあ、家なんか持ってないよと、お金がないし買えないよと、もしくは家を買うために貯金始めました、もう家持ってます、子供も結構独立してきましたなんて、いろんな人にですねちょっと知ってほしい。まあ、実は家を買うための方法というよりはですね、お金に対する心構え的な本です。で、この本の著者の加瀬さんはですね、お金に困ったことがなかったというんです。何でもですね、先祖が武家の出で代々受け継がれた資産で暮らしてきたっていうのもあり、またご結婚されてるんですけども、嫁ぎ先も、まあ、資産家で義理のお父さんとか結構有名な経営者だったりとかして、10万円以下の買い物ならカードを使って買い物すると。で、移動は全てタクシーと。旅行以外で電車に乗ったことはない。時間を持て余して友達と食事会やお茶会をすることがある。テニスやゴルフを楽しみ、リッチなランチやディナーを毎日。ここだけバブルなんですかね。まあ、そういう時代があったそうです。今もそうだか僕は知らないんですけども、ただブログとか見るとなんかちょっとセレブっぽい雰囲気はあったりします。で、まあそんな人にね、貧乏人は家を買えと言われてもね、ふざけんなという言葉しか出てこないかもしれませんけれども、別にね、嫌味でも何でもないんです。貧乏人は家を買えというタイトルですけども、この本の肝はちょっとまた別なところにあります。まずはですね、その肝を語っていく前に、そもそも貧乏人が家を買わなくてはいけない理由、これについてちょっと考えてみましょうか。家を買うことについてはですね、まず最近家がなくて、まあ、寝カフェ難民をしてるとかホームレスやってるなんて人がいますけども、まずですね、持ち家だろうが賃貸だろうが家があることが普通だと、まあどれくらい大事かってことに気づいてない人が多いと思います。家に住んでいないとね、住民票も取れないし仕事にもつけないと、あとこう家がとりあえずあれば雨風はしのげるんです。今日突然会社をクビになったとか、会社が倒産したとか、仕事が全部なくなったって時も、とりあえず家に帰ればあったかい布団で寝れるわけです。こういうね、最重要なライフラインについて意外と皆さんは考えたことが少なかったんじゃないでしょうか。実際加瀬さんもですね、不動産の仕事についてから、世の中にこの家を買えない人がいることとか、あと家を買うための融資をしてもらえない人がいることに驚いたんだそうです。このあたりやっぱり加瀬さんと金銭感覚違うなとちょっと思ったんですけども、なのでね、加瀬さんは現在ね、経営学とか資本家の考え方を使ってね、まあ、コンサルタントとして、まあ、住む家がない人がいなくなる社会を目指しているといいます。で、そんな加瀬さんの考え方の根っこにはですね、家族というキーワードがあるんですね。まあ加瀬さんは武家の出だっていうから、多分家族仲いいと思うんですけども、皆さんの家族関係はどうでしょうか。まあ一緒に住んでる方もいれば、そうでない方もいて、まあ一緒に住んでる住んでないにしようね、とにかく家族とのそのつながりが密であるか疎であるか、まあこれについてね、皆さんちょっと考えてみてください。一般的に資産家と言われる人はですね、なんとか一族、まあ、ロックフェラー一族とか有名かななんて言われますけども、意外とね、親戚一同お金持ちっていうことが多いんですよ。個々人で見てもまあそれなりに富豪なんですけれども、ただ親戚全体で見るとドーンとお金を持ってると。で、日本とかのいわゆるその一族もですね、ある程度その親族でお金をたくさん持ってると。 持ち株会社とかのね、あの株主グループとかもそうですよね。なんとか親族とかで持ってますよね。そう、実はね、自分一人ではそんなお金持ちじゃなくても、家族で考えればお金持ちという一族が多いです。ということは、一般の人も自分一人では貧乏でも、家族で考えればお金持ち、もしくはそこそこ裕福っていうレベルになれるかもしれないんです。例えばですけども、あの家がない人は親が残してくれる家があればですね、家を買うためのお金をですね、あの別の子に回せます。で、あのその逆にね、あの親は親、子は子でね、あの財産別々にしておくと、代が変わるたびにその家は家を買わなきゃいけなくなるわけですよ。そうするとね、あのゼロからやり直しってことで、いろいろこうお金がかかってしまいます。また加瀬さんはですね、こんなことも言ってます。キャッシュだけではつい浪費してしまうかもしれないが、家になっていれば知らないうちにキャッシュがなくなってしまうことはない。キャッシュを使ってしまい家がなければ、自分も子供も再び貧乏に戻るかもしれない。貧乏の再生産を回避するために彼らはこぞって不動産を買うのです。しかもなるべく若いうちに。はい。というわけでですね、まあ、あのここでやっと貧乏人は家を買いに繋がってくるんですけども、家を買うことによって、あのその貧乏の再生産、つまりあの次の子供の代でまた貧乏になるってことを防げるよというのがね、まあ自分の子供や孫を貧乏にしないためにもですね、まあ家族で一つという考え方を取り入れてみてはいかがでしょうか。で、あの家族で考える、まあつまり家族でお金を共有するっていうのはですね、まあ全ての情報をお互いに公開し合わなければいけません。まあ家族なんだからそのぐらいできてるよって思うかもしれませんけども、意外とできてない家族も多いと思うんですよ。まあそれぞれの家族がどれくらいの資産を持ってるのかね、お互いに教え合っておく。で、中にはね、言いたくないこともあるかもしれないけども、まあその少しの恥ずかしさのためにですね、その家族で協力ができないってことにならないようにですね、そこはぶっちゃけて言いましょう。いいんです。ギャンブルで月1万円失ってるとか、実は隠してたけど俺ローンが残っててとか、実はあの愛人の家にお金をとかね、お父さん、そういうのはちょっと家族会議で、別の家族会議になっちゃいますけど、まあできれば包み隠さずにね、家族で共有するというのが最良の道であると加瀬さんは言っています。で、次にですね、加瀬さんが掲げる貧乏から脱出する3原則というのをご紹介しますけども、これ聞いてください。1、銀行からお金を借りてはいけない。2、見知らぬ人に投資してはいけない。3、お金を分割してはいけない。はい。この3つだったらなんとなく、まあ、わかりますよね。銀行から借りてはいけない、見知らぬ人に投資してはいけない、お金を分割してはいけない。うん、なるほど。一点集中でやっぱりお金を集めるべきなんだなと。なんか、あの、僕が好きな戦略シミュレーションに似てるんですけども、やっぱりその資産家の考え方が同じなんだなと思いました。で、おそらく皆さんが一番引っかかるのは、一番の銀行からお金を借りてはいけない。家を買えと言ってるのに銀行からお金を借りずしてどうするかみたいな人が多いと思うんですけども、これがですね、先ほどの家族というお話と結びついてくるんです。つまり銀行からお金を借りてはいけないならば、家族銀行の仕組みを作ればいいと。見知らぬ人に投資してはいけないならば、家族ファンドを作ればいいと。家族同士で投資し合えばいいと。で、お金を分割してはいけないんだったら、家族で法人を作ってしまえばいいじゃないかと。そういう考え方なんですね。これが実は本書の肝なんじゃないかなと僕は思っています。家を買うときはね、家族にお金を借りると。まあ実際にはあの親に頭金だけでもその借りるっていうのはあるパターンだと思うんで、そんなにね、ハードル高くない人いるかもしれません。ただあんまり親と仲が良くないっていう人がハードル高いでしょうね。で、まあ家族ファンドを作る、まあこれは若い人なんかそうですけどね、あの僕に投資してくれっていうことですよ。まあ言い方はあのそれぞれありますし、例は本にも載ってますけども、まあ家族との密な関係っていうのがやっぱり必要になってきます。で、まあお金を分割してはいけない、まあ最終的にね、家族でその法人を作るぐらいの、勢いでね、あのお金を管理していった方が、あの後々便利であるという、まあ若干そのコンサルタントとしての側面も、踏まえつつですね、家族というのが大事であると。そして家族でお金を管理するにはどうするか、そしてお金を管理して家を買おう的なことは、この本では主に書かれています。だからね、最初僕は貧乏人は家を買えというですね、まあ不動産系の本かなと思ってたんですけども、家族という話に持ってこられましてですね、あ、なかなかユニークな視点だなと思いました。家族、お金、不動産、まあそれぞれ比重が重くなってますけれども、まあぜひ、気になった方はですね、読んでみてください。家族仲はやっぱりいいに越したことはないですよね。ね、お父さん聞いてるかな。そんな感じで、では書籍情報です。貧乏人は家を買え、加瀬恵子著、講談社より税込み1470円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。家族が大事とかね、あと家はお金を育てますってことで、まあ家族と家にこだわった、まあお金の理論で、で、著者が不動産の方っていうことなんですけどね。でもやっぱりね、タイトルですよ。貧乏人は家を買え。正直に言いましょう。僕とディレクター、できるかって最初言いました。タイトルのインパクトが強すぎてですね、もしかしたら皆さん勘違いするかもしれませんけど、中身結構あったかい本です。表紙にちょっと、ブロンドのね、セレブっぽいっつうか、バカっぽい女の子書かれてますけども、でもですね、中身は優しい本です。貧乏人は家を買え。中身は優しい本です。これがツンデレっていうやつでしょうか。学んだかんだで、ね、このタイトルいじらざるを得ないというですね。もしかしてそれ狙われてるのかもしれません。高田社さんの本でした。そんな感じで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。